さりげなく美人に見えてくる30のメイク法則。その18。専門用語を使うことで化粧販売員は本気になる。私はメイクの勉強のため化粧品売り場に行くことがあります。最近のメイクの動向を知りたいからです。時には化粧販売員に質問することもあります。アイホールのくぼみを隠すまぶた線量のコンシーラーを探しています。寝不足が多いのですが、おすすめのコントロールカラーはありますか？フィニッシングブラシでおすすめのものはどれですか？最初は男なのになぜ？と不思議な顔をされるのですが、しばらく経つと面白いことが起こります。この人はメイクを知っていると思われるようになり、販売員の態度が変わるのです。この急転ぶりが面白くて好きです。化粧品売り場で女性は化粧販売員からメイクのアドバイスを受けることがあるでしょう。本来コミュニケーションでは分かりやすい言葉を使うことが勧められています。しかし化粧品売り場でメイクの質問をするときは特別です。わざと専門用語を使ってみましょう。あらかじめ専門用語を頭に叩き込んで質問の時に使います。販売員に舐められないためです。無知を見せていると化粧品を売りつけるには絶好のかもと思われます。化粧販売員も仕事です。仮にアドバイスしかされず必要もない化粧品をいつの間にか買わされます。私がそうであるように専門用語を使って質問をしていると化粧販売員の態度が急に変わります。生ぬるいアドバイスでは侮辱される。化粧販売員が本気になる。一歩進んだアドバイスを考えてくれるようになります。カラーファンデーション、コントロールカラー、補色効果、立体感。アイホール、アイカラー、アイライン、グラデーション、フィニッシングブラシ。それらしい専門用語をしきりに使ってみましょう。黄色、桃色、灰色という言い方より、ゴールドベージュ、シルバーピンク、シャンパンベージュという言い方です。わざと改めて表現を使うことで精通しているような印象を与えられます。各メーカーの名前や化粧品のブランド名も積極的に使いましょう。化粧販売員の態度が急に変わり、鋭いアドバイスを話し始めてくれます。できるだけ専門用語を使うのがきちんとアドバイスされるコツなのです。わざと専門用語を使って質問する。